ラジオ版学問のすすめ、パーソナリティの蒲田健です。いつも番組をお聞きいただきましてありがとうございます。今回は一つこの番組の公開録音のお知らせをさせていただきます。この度首都大学東京さんの学園祭にお邪魔して番組の公開録音を実施する運びとなりました。実施は今年11月3日水曜日、文化の日ですね。12時開場、12時半開演、終了は14時頃を予定しております。場所は首都大学東京の南大沢キャンパス。入場は無料です。定員は300名ほどを予定しております。ゲストにお迎えするのは映画ゴジラシリーズなどでもおなじみの日本を代表する映画監督、大森一樹さん。最新作世界のどこにでもある場所のお話、映画全般のお話、さらには大森監督の目に映るこの時代社会について、そしていかに生きるかについてじっくりと語っていただきます。緑豊かなキャンパスで学生気分に戻り、貴重なお話に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。ちなみに首都大学東京南大沢キャンパスがあるのは京王線南大沢駅、あのアウトレットモールを抜けてすぐのところがキャンパスです。公開録音の前後にはお買い物も楽しめますよ。深まりゆく秋の祝日、文化の日を学問のすすめの公開録音とお買い物で文化的に過ごしてみてはいかがでしょうか。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめにはこの公開録音のより詳しい情報も掲載してありますので、そちらもチェックしてみてください。またお越しいただけるよという方は番組のメールフォームからいけるよと一言メッセージをいただけるとありがたいです。リスナーの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。
Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ Special Edition。ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは元小学校教諭の乙武洋忠さん。著書大丈夫3組を踏まえつつ、乙武さんが思う現在の教育への思い、そして子どもたちへの思いについてお返します。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
乙武洋忠、1976年東京都生まれ。早稲田大学在学中に出版した五体不満足が多くの人の共感を呼び、580万部のベストセラーとなる。卒業後はスポーツライターとして活躍。その後2005年4月より東京都新宿区教育委員会非常勤職員、2007年4月から2010年3月まで杉並区立杉並第一小学校教諭として教壇に立った。著書多数、最新刊は講談社から出版の大丈夫3組。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは元小学校教諭の乙武洋忠さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
講談社から著書大丈夫3組、こちらが発売となっています。この本では小学校を舞台に、両腕が肘までしかない、両足が膝までしかないという、車椅子に乗った新任教師赤尾慎之助が悩んだり迷ったりしながら体当たりで子どもたちにぶつかっていく姿が描かれています。この主人公赤尾慎之助のモデルというのはもう言うまでもなく乙武さんご自身ということで、まあ、乙武さんの3年間に及ぶ教師生活を下敷きにされた、乙武さんとしては初の小説になるということなんですが、今ざっくりご紹介しましたけど、3年間の教師生活、はい、具体的にはどこの小学 校で何年生に教えてたんですか。
杉並区立の杉並大師小学校というところに3年間勤務をしまして、1年目はいろいろな学年に授業を教える専科の教員という立場で、2年目に3年生、3年目に4年生を担任してました。
あ、担任をされた、はい、おー、そうですか。これ期間的には2007年から、
2010年の3月、今年の3月まで、
じゃあこの春まで、
はい、丸3年間ですね。
じゃあまだまだ本当に記憶も新しいというか、
そうですね、
本当にそういう感じですが、いろんな意味でこう事実というかをベースにされているかと思うんですが、そのフィクションといわゆるノンフィクションの割合というのはどういった程度なんですかね。
そうですね、もうほとんどあの出てくるエピソードとしてはほぼ全てがあの実話に基づいたもの
です、ね、ほぼ全て実話、はい、ベース、本当ですか。
ただ、やっぱりこう結末とかちょっと多少アレンジは加えたりしているんですけれども、はい、もう本当にそれぞれのショーで出てくるエピソードはほとんど実際に僕が担任として子供たちと過ごしてきた中で生まれてきたエピソードですね、
もうかなりドラマティックなもの満載なものなんですけど、はい、いきなりドア玉から例えばいきなり名簿見ないで空で全員の名前言うとか、その辺も実話に基づいた、
はいはい、
すごい記憶力ですね。
そうですね、子供たちも大喜びでしたね。
ですね、それつかみは OK ですよね。いや本当に、じゃあもうそこから始まって、まあ、でも本当にいろんな、まあ、事件だったりとか、ね、行事だったりとかってある中で、いやでもそれが事実ベースか。いや
そうなんです、
今回、ね、その本にするにあたっていろんな意味でこうここは譲れないなみたいな部分があったと思うんですけど、その力点としてはどの辺にあったんですかね。
伝えたいメッセージっていうのはいくつかあって、それをこう盛り込みながら一冊書いていきたいなという思いはあったんですけれども、はい、まあ、これはその小説という形を取った理由にもなるんですけれども、説教臭い本にはしたくないなと思ったんですね。やっぱり物語として楽しく読み進められた上で、うん、ああ面白かったって読み終えた後にスッとその人の胸にメッセージが届いていると、そういう本にしたいなということは意識しながら書いていったんですね。だからノンフィクションだとどうしてもそうこう楽しく読めるという部分が薄れてしまうかなと、うん、
やっぱ事実を ね、 そうですね、大事にしなきゃいけないという部分がありますね、
なので多少脚色したりアレンジを加えたりできる小説というふうにした方が、あの皆さんに楽しくワクワクしながら読んでもらえるんじゃないのかなということがあったので、そのあたりはかなり意識をしながら書き進めたつもりですね。
なるほど、
だからそのためにもその実際にこの文章を書くことに費やした年月は3ヶ月なんですけれども、章立てをするのには半年考えてるんですよ。つまりこのメッセージを伝えたいなというものをバーッと要素で出していって、そのためにはこのエピソードがいいんじゃないか、このメッセージを伝えるにはあの時の行事の話がいいんじゃないかというふうに綿密に考えていったので、ある程度楽しい肉付けをしてもやっぱり伝えたいシーンはブレずに済むかなという、まあ自信があったので、
じゃあ、まあ今回は、ね、8章立てになってますけど、はい、じゃあまず最初にこの章立てを、まあ、いろんな感じで考えて、でそこに合うエピソードをこう紡ぎ出していったと。
そうですね、このエピソードを伝えたいではなく、こういうメッセージを込めたい、だからあの時のエピソードを使おうという形で章立てはしていきましたね。
ということは逆に言うとエピソードもう無尽蔵にあった状態なわけです。
まだまだこの一冊には入りきってない人が、はい、山ほどありますね。
いやだけど本当さっきも申し上げましたけど、ドラマティックなエピソードばかりだから、でそれを先にピックアップしてそっちありきかなとか思うぐらいですけど、そんなもんじゃない。
小学生ましては僕が担任していた 3,4 年生なんていうのは、よくあのサッカーで奇想天外なプレーをするプレイヤーのことをファンタジスタなんて呼びますけれども、
はい、
もうあのクラス全員がファンタジスタですから、
みんなマラドーナ、
もう事件は何でもいつでも起こりうるという、そんな前
に、ちなみに音竹さんご自身の執筆スタイルというのは、はい、どういうふうにこう書くんですか。
パソコンを使って書くんですけれども、はい、よくパソコンはなんか改造してるんですかとか、あとは音声認識で打ってるんですかなんて聞かれるんですけれども、本当に普通のパソコン市販のものを、そのまま広げて、こっちの左手で、僕左利きなんですけれども、こう見ていただくと分かるように先端がちょっと細くなっているんですね、はいはい、このスティック状になった手の先を使って一個一個押していくという形で、あとちょっと苦労するのがシフトを押しながらというのがややこしいんですけど、その場合は右手でシフトキーを押しながら左手で押すというような形ですね。
あでも基本的にもう標準仕様の PC で、は
い、そうです、全く皆さんと同じものを使っています。そうスピードも多分皆さんが予想されているよりは結構速く、さすがにブラインドタッチまではいかないんですけれども、割とパッパッパッパッパッと手早く
それがでもやっぱり一番早いスタイルですよね。
そうですね。一度そのやっぱり皆さんに勧めていただいて、うん、音声認識ソフトみたいなの使ってみたんですけれども、はい、こう字の文章なんかですとまだいいんですけれども、会話文なんかはちょっと柔らかくなったり、うん、あの表現がこうちょっと変わってきたりすると音声認識をうまくしてくれなくて結局時間がかかっちゃうんですよね。
修正したりして、
はい、打った方が早いなと。
でじゃあこれを、まあ、一冊書き上げるのに、はい、3ヶ月
ですね。あの3月31日に退職をして、うん、4月から書き始めたので、うん、4、5、6とちょうど3ヶ月かけて書き上げました。
そうですか。この本が出てもうちょっと経つんですけど、あの当時の教え子さんたちも当然モデルになってるかと思うんですが、当時の教え子の方からの反応なんていうのももうあるんですかね。
それがあのこの前ですね、ちょっと別の用事で保護者の方とお電話する機会があったんですけれども、その僕が教えていた高円寺の本屋ではもうどこも売り切れで、まだなんか手に渡っていないっていう、
手に入らない、
むしろ苦情が来てしまいまして、
どうなってんだと
先生、出版社にもっとするように言って
そうか、じゃあまだリアルな声がちょっと、届いてない。
そうなんですよ。僕もちょっとワクワクしビクビクしながら
そうですよね、
はい、お電話したら、
じゃあそれが鋭意これから波のように教えてくれ、ね、教えてくれる
だといいなと。
いやでもねそうか、そうだからそのモデルになってる子どもたちもたくさん当然いらっしゃるんですよね、
はい、そうですね。
それもねほとんど事実ベースということは、じゃあ読んだらあ自分のことかもって思うかもしれない
だと思います
それは二重に楽しいですよ ね。さあ、主人公赤尾慎之介の、はい、教育の現場でのまあいろんな行動だったりとか思いとか気づきというのは、まあ、そのまんま、乙武さんのものでもあると思うんですけど、その3年間、教師生活をされて、その中で感じた疑問とか問題点とか具体的にはどんなことがありましたかね。
やっぱりこう一番はすごく子どもたちが窮屈な思いをしているなというところなんですね、うん、
窮屈、
うん、つまりその、はい、学校っていうのは9割が杞憂でできているなっていう印象を受けて、杞憂っていうのはこう取り越し苦労といいますか、ああなったらどうしようとかこうなっては困るとい こうマイナスの視点から入って、だからやめておこうという結論になることがすごく多いんですね。
なるほど。
例えばあの5年生で僕が理科を教えていた時の話なんですけれども、春先にインゲン豆を植えたんですね。そうするとまあ数ヶ月して実がなったので、じゃ あのみんなで収穫をして、まあ家庭科室かなんかを借りて茹でて、まあ、ビールでっていうわけにもいかないからお茶で乾杯をして収穫祭をやろうというふうに計画を立てていたんですけれども、はい、あの学校で給食以外のものを子どもたちに食べさせて、うん、お腹を壊したりしたら問題になるのでなしというふうな結論になってしまったりするんですよ。でも結局それを子どもたちに持ち帰ってもらうしかなくなってしまうんですけれども、そうやってこうなったら困るからやめておこうという発想のもとに、どんどん子どもたちが体験できることというのが奪われてしまっているなというのをすごく感じましたね。
それ窮屈というのは、じゃあその学校側が窮屈にしちゃってるというような側面が大きいわけですね。
う
ん、じゃあ9割方窮屈というのも、その学校側、先生方側がこう取り越し苦労というか、
はい、
こう先回り先回りしちゃってという部分で、で、子供はまあそれに従うしかないからっていう感じになっちゃう、う
ん、どんどん体験できること、自由に考え感じることができる場所というのを減らされてしまってるんだなというのを、教員という立場になってみてすごく強く感じましたね。
なるほど。その問題点とかあのことに対して、その乙武先生はどういうアクションを取っていったんですか。
もちろんその組織の一員であるから、うん、当然守らなければいけないという立場は分かっているつもりなんですけれども、やっぱりこう担任として子どものために何をしてあげられるかという視点に立つと、全部が全部きちっと守っていたら本当に彼らに何も体験させてあげることができなくなってしまうなという思いもあったので、もうどうしてもと自分が思ったことに関しては、まあ、本当はね、社会人のあの基本としてはほうれん草、報告、連絡、相談というのが必須なんですけれども、あえてその手順を経ずに後で怒られるということもちょっとやらかしましたね。これやっていいですかって一旦聞いてしまうと、ダメですと言われてしまうので、
そのためにやったらもうさらに大事になっちゃう。
そうですね。だからあの、まあ、ダメだろうなと思ったものに関しては、あのちょっとやってしまって、後で何やってんのって言われて、あ、ダメでしたか、すいませんっていう
まあ、ある意味ちょっと確信犯的にやっちゃうと。
はい、
まあ、でもそれがでも良かれとして ね、
そうですね、
その結果としてそれやることが子どもたちのためになるんだと判断できれば、
はい、
うん、後で怒られるのはじゃあ怒られましょうと。
ただもちろんそれは保護者との信頼関係あってのことだと思うんですよね、うん、
はい、
そこがやっぱりこう信頼されていない中で、学校の中でも後で疑問視されてしまうようなやり方を取ってしまうと、うん、どちらからもやっぱり責められて、うん、結局子どもたちにも何もしてあげられなくなってしまうと思うので、あ、先生ならきっとこういう考えだろうなというふうに思っていただけるという確信があったからこそやれたというところもあると思うんですけれども、うん、
なるほど。でもその信頼関係を築くのは時間がかかる分かるもんじゃないですか。
僕は小渕さんが総理大臣だった時にブッチ本ってありましたよね、はい、いろんな方に電話をかけちゃう、うん、僕はブッチ本ならず音本じゃないんですけれどもとにかく保護者の方に毎日のようにお電話をしてたんですね。
お、直接、
はい、で普通担任から電話がかかってくるっていうのは、うん、ちょっとその子が何か問題を起こした時だと思うんです
ね、びっくりします、ちょっとドキドキしますね、
はい、うん、僕はそうじゃなくて逆にこう子供に褒めてあげたいときとか頑張ったことがあったときに必ず電話をするようにしてたんですよ。例えば今日は何々ちゃん体育の時間ずっと苦手な逆上がりの練習してたんですよとか、今日はいつもちょっと引っ込み思案な何々くんですけどなんとか院に立候補してくれたんですよとか、たとえ結果が伴わなくてもいいんですよ。例えば逆
上がりできなくても、
そうなんです、うん、45分としてやっぱりその子は最後まで逆上がりができないんですよ、
うん、
で何々君はせっかくなんとか院に立候補してくれたのにやっぱり違う子に決まっちゃうんですよだけど結果だけを伝えるなら通知表でも全然できるんですよね。だけど頑張ったけどダメだったっていうのは通知表になかなか書けないので、うんうんうん、やっぱりこまめにお電話で伝えてあげたいなと思ったんですよね。でそういうことをやっぱりちょこちょこ続けていたら最初はやっぱり皆さんおっかなびっくりで、で先生本当は何をしたんですかなんていうふうにおっしゃ
る、それは枕だと思ってるよね、
うん、だんだん僕が本当に褒めるためだけにお電話をしてるんだということを分かってくださると、その電話を楽しみに待ってくださるようになって、うんうん、そうするといざ本当にその子が何かトラブルに巻き込まれて保護者の方と一緒に解決をしていかなければならないということになった時に、あ、この先生は普段からうちの子のことをしっかり見てくださっているという信頼関係のもとにスタートができるので、すごくいい形でパートナーシップが築いていけるんですよね。
普段からそうやってコミュニケーションを密に取っていくことによってということなわけですね。
そうですね、
まあ、この中でもね、その結果よりも成長というね、下りがありましたけど、まさにその成長過程をきちんと毎日のように伝えてあげるということで、はい、お互いの信頼関係を築くという、はい、
そうですね、
でもその中でじゃあ信頼関係できたきたなと思ったらちょっとやっちゃおうかなという部分をやれちゃうと
そうですね、
いうことなわけですね、はい、まあでもね、正直その一教師としてここはちょっと壁というか限界があるのかなみたいなところはありましたかね。
普通教員というのは各都道府県の採用試験を受けて、まあ、任用されたものだけが基本的に定年まで働くというシステムなんですけれども、僕は都道府県の採用ではなく杉並区が独自に区の費用で僕を採用して、で3年という任期付きで採用してくださった、ちょっと特別な採用の仕方だったんですね、うんうんうん、
はい、
ですから他の先生方と違って3年後にはもうこの職員室にはいないということが
最初からも決まって、
はい、なのでだからこそ思い切ったことができたのかなというのはちょっと僕自身も感じてるんですね。
なるほど。
あと20年30年この教育界、うん、教員という世界の中で生きていくという道がある場合に、ここまでその職員室から後で睨まれることを覚悟でいろいろなチャレンジができていたかなというと、やっぱり人間誰しも自分のことが可愛いですから、うん、多少守りに入っちゃってたのかもしれないななんていうことは感じますね、うん、
なるほど。
でも僕のようなその3年という年限が決まった上で採用されている人間は稀なので、ほとんどが一応まあ60まで定年まで勤め上げることが前提で働かれている方がほとんどなので、そういった方がそのこれまでの前例とか慣習にとらわれずに自分なりのやり方でやってみるという新しいチャレンジをすることっていうのは相当勇気がいることだろうなというのはすごく感じましたね。
なるほどね。やっぱりそこは、うん、ね、ありますよね。当然ありますよね、うん、でもそんな乙武さんがそのもしじゃあ日本の初等教育小学校とかのじゃあ改革をお願いしますと任されたら、まずは何をどんなふうにしたいですか。
教員の採用の条件に 例えば3年なら3年、5年なら5年、民間で働いた経験がなければ採用できないということを加えますね。というのもやっぱりまずはもっと僕は子どもの個性というものを認めてあげたいなと、いろいろな価値観があってよくて、一つの物差しだけで子どもを測るのではなく、いろいろな観点から子どもを見て評価してあげたいという思いが僕自身はすごく強いんですね。だけどやっぱりどうしても親も教師も勉強ができる子、先生の言うことをよく聞く子っていうのをいい子だねっていうふうに言ってしまいがちで、なかなかその一般的な枠に組み込まれない、入ってこれない子たちに対してちょっと眉をしかめてしまうような、そういう傾向があるのかなということを感じたんですね。でもやっぱり社会に一回出てしまうと本当にいろんな人間がいるじゃないですか。一緒に仕事をしててもえっと驚くような人もいたり、すごくびっくりするほど嫌な言葉を言ってくる人もいたり、でもそういう中でもそういう方たちと一緒に仕事をしたり生活をしたりしていくのが社会だと思うんですよね。だからやっぱりその教師自身が一旦そういう経験を積んだ上で、それで子どもたちと向き合うという職業に就けば、あ、この子はこんな風でみんなとなかなか一緒にできないことが多いけど、まあそれでもああいう風に社会人で立派にやっていくんだろうなとかっていう図がイメージできると思うんですよね。でも大学を卒業してそのまま教員になってしまうと、本当にそのきちっと生きてきた人しか見れていないので、教室の中できちっとできない子に対して私がちゃんとさせてあげなきゃこの子は将来大変なことになるっていうふうに思い込んでしまうんじゃないかなと思うんですよね。だからそういう意味でとにかく教師になる人間自身がいろいろな体験をすると、でその中には例えば3年の民間と1年間の海外経験とか、そういうことを加えて教師自身の人間性を豊かにするということが大事なことなのかなということをすごく感じましたね。
じゃあ、まあそこにまず手をつけていくだろうということですね、はい、教育関係者、さらには子どもたちの親とか保護者、まあ、要は子どもたちを取り巻く大人に対して言いたいことというのはどういうことがありますかね。
まずは1日朝から子どもたちが帰るまで、まあ、できれば先生方が帰る夜まで一回現場を見てほしい。僕自身がやっぱりその外から考えていた教育の現場と、やっぱりこう教員として3年間過ごした中で感じた教育現場というのはまるっきり違うものでしたし、当然外から見た物言いと中を見た人間の物言いは違ってくると思うんですよね。でもお互い水掛け論になっても何の生産性もないと思うんですよね。お互いがきちっとその現場を見て、あ、今こういうふうになってるんだということが分かった上で、それぞれ違う立場からここをもっとこういうふうに変えた方がいいんじゃないか、いやここはこうじゃないかというふうな意見交換ができて、初めて建設的なものになると思うんですよね。現場をしっかり見ていただく、知っていただくということはすごく僕は大事なことだなとは思ってるんですけれども、まあ、現実的にね、そうやってその、まあ、保護者の方は学校公開とかがありますけれども、いろんな方がその学校を知っていただく、見に来ていただくっていうのは難しい場合も多いと思うので、そういった意味ではその僕が今回書いた大丈夫3組という本は本当にリアルに今の学校現場、そして職員室の中を描いたんじゃないかなというふうに思っているので、せめてこれを読んでいただいて疑似体験していただければいいかなというふうに強く思ってますね。
そうですね、やっぱり中を知るというのは本当に大切。僕も個人的なことですけど、この春まで子どもたちが行ってる学校の PTA の会長をやってたんですね。で、大人の目から初めて学校の中を見た。学校をね、自分の子供時代以外では見たことなかったから。
そうですよね。
いやー、ほんとね、大変ですね。先生たち。ここまでだって準備とかケアとか段取りとかをもう周到にやってたのか、ごめんなさいっていう感じになるし、それまではなんか、まあ先生って週休2日でね、夏休みもたっぷりあって、まあまあ、うん、おめでたい感じかな、みたいな思ってなくもなかったけど、なことはないですよね。
そうですね、う
ん、だからやっぱそこをね、実際中行ってその先生たちとも直接話したりとかいう機会が、まあ本当ね、その学校さ、あの授業参観とかいろんな形であるので、まあとは言いながらお父さんたちはね、日々働いてる人が多いから難しいかもしれないけど、うん、少なくともやっぱりそういうチャレンジというかね、その機会をとらまえるっていうのは本当に必要ですよね。
そうですね、うん、
実際を知らないと要求し合っててもね、 うん、本当にそれこそ生産性はないと思いますし、うん、でもねそれができない方は大丈夫3組で疑似体験、
はい、していただけたらなと思います。
はい、このね大丈夫3組ではね未熟さとか危うさももちろんあるんですが、その本の中の子どもたちの成長する姿に、まあ、本当こちらも大きな希望を抱いて勇気を与えられるということが多い、まあ、さっき、ね、結果より成長という部分でもやっぱ成長というのが本当に一つキーかなと思うんですけど、実際にその教育の現場で共に時を過ごすことによって音竹さんが感じた子どもたちの凄さとかあるいは可能性っていうのはどんなことですかね。
僕がすごく苦手な言葉、実践できない言葉に継続は力なりという言葉で、僕は割と力を貯めて貯めて一発勝負みたいなのは得意なんですけれども、コツコツ頑張るというのがどちらかというと苦手なんですね。でも本当にその継続は力なりということの偉大さを子どもたちに教えてもらったなということがよくあって、例えば僕がその2年間持っていたクラスですごく漢字が苦手でなかなかこう点数の取れない子がいたんですね。でもその子が偉いのはどんなに点数が上がらなくても毎回諦めずに一生懸命勉強はしてくる子だったんですよ、うん、でも一生懸命勉強するんですけれどもなかなか結果がついてこないというジレンマがあって、でも僕も諦めずにずっと彼に声をかけ続け、彼も頑張って食らいついてくれて4年生になってちょっとずつ点数が上がるようになってきたんですね。
結果が出てきた、
はいはい、で50点60点取れるようになり80点取れるようになりというふうに少しずつ上がってきて、でもう4年生も終わるという最後の漢字のまとめテストみたいなのがあった時に、まあ、範囲も広いのでちょっと難しかったたんですよ。でもうすごくクラスにもう漢字博士みたいなのが2人ぐらいいて、その子がいつも争って100点を取っていたんですね、うん、毎回のように。でもその子たちもちょっと調子が悪くて90点とか95点ぐらいしか取れないようなテストだったんですけども、その子がその今まで30点40点ぐらいしか取れなかった子は100点を取って抜き去ったんですよ、その漢字博士たちを。その時はもう丸つきをしていて震えましたね。ああ頑張ったなって、その彼をやっぱり褒めたたえる気持ちもありましたし、頑張り続けることっていうのはこんなに偉大な結果を呼ぶし人の心を打つんだなっていうふうにやっぱり教えられましたね。いや
それもこの中に入って全然おかしくないエピソードだしもうだって普通に小説にそれ書いちゃったらちょっとできすぎじゃないっていう話じゃないですか。それが現実にあるんですね。それがそういうのが至る所にある。
はい、もう毎日がそういうエピソードで溢れてるんですよね。
いろんな事例から沸き起こるというか、日本とかもっと大きく言うとその地球の未来に馳せる思いっていうのはどうですか。
僕は今こうして教育という分野を切り口に一生懸命活動させていただいているんですけれども、やっぱり一番の目指すところは平和というところなんですね。でも僕が今やっていることっていうのはその平和とは決して遠くないところにあるのかなというふうには思っていて、僕がやっぱり五体不満足という一番最初の本から、そして今回の大丈夫3組という本に至るまで一貫して伝えていきたいことというのは、今回の最後の章のタイトルにもしているみんな違ってみんないいということなんですね。違いを認めるということは世の中の争いを少なくするのに大きな哲学になると思っていて、結局やっぱりその世の中の紛争というのはあいつらとはここが違うから、ここが相入れないからということで起こっている戦争がほとんどだと思うんですね。それがまあ違うんだけどあいつらはあいつらでまあそうだよねっていうふうに認めてあげられる気持ちがあるのとないのではその争いが大きなものになってしまうのか話し合いで解決するものなのかだいぶ違ってくると思うんですよ、うん、ですから、まあ、まだ僕はそのどういうアプローチでどういう立場で何をしていったらもっと平和というものに近づいていけるのかというのはこれから何十年もかけて考えていきたいなと思っているんですけれども、まずはこのみんな違ってみんないいというメッセージを子どもたちに伝えていくということは決して平和からは離れていかないだろうなというふうに思っているので、今回の教員としての3年間でもずっと授業を通して普段の生活を通して子どもたちに伝え続けてきたことですね。
そのみんな違ってみんないいというところをもっともっと推し進めていきたい。その中ででも現状は必ずしもそうではないという、例えばじゃあその日本の社会の問題点というのは 今何が一番問題だなっていう。
人の欠点を指摘するという風潮がすごく強いなと思っているんですね。
欠点を指摘する、
はい、鬼の首を取ったようにお前ここできないよねとか、お前ここダメじゃんっていう、そういうなんていうのかな、指摘の仕方をして相手をこう貶めるということがすごくこうなんていうかな、広まってしまってるんじゃないのかなと思っていて、僕はまあ、この大丈夫3組の中でも取り上げているんですけれども、金子みすずさんのみんな違ってみんないいというフレーズが出てくる私と小鳥と鈴とという詩があるんですけれども、その詩がすごくいいのは、いろいろみんなできることがあっていいんだよと言っているのではなくて、私は飛ぶことはできないけど小鳥は私のように走ることができないよねとか、私は鈴のように綺麗な音を出すことはできないけど鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよねとか、できないことを並べてるんですよ。で、実はそれって大事なことで、誰にでもできないことはあるよね、その代わり良さもあるよねっていうことを金子みすずさんの詩は教えてくれてるんですよね。だから僕らはその人のいいところ探しをしようっていうのはみんななんとなくは頭では分かっているんですけれども、それぞれみんなダメなところできないこともあるよねっていうことをもっと意識した方がいいなと思っていて、そんなの当たり前じゃんと思ったらあえて指摘もしないと思うんですよね。俺それができないよっていうふうに、まあ、開き直るって言ったら言葉はあれですけれども、誰もができないのはことがあるのは当たり前じゃないいう意識でいられれば、だからこそできることで頑張るんだよっていうふうに意識が切り替わっていくんじゃないのかなと思うんですよね。今はその何かこうできないことを晒されたくない、人から指摘されたくないっていうことですごくみんな身を縮こめて、そのことで自分のいい部分も発揮できないまま、ちっちゃくて綺麗な丸になろうとしてるんじゃないのかなと。もっとゴツゴツしてていい。僕がよく使う例えで、ジグソーパズルっていうのは一つ一つのピースを見ると上が出っ張ってたと思ったら下がへっこんでいていびつな形をしてますよね。でもそれぞれの出っ張りと違うピースのへっこみを組み合わせていくと、そこがちょうどパチッとあって、それぞれをどんどんどんどん組み合わせてつなぎ合わせていくと一枚の綺麗な絵柄になったり写真になったりする。僕はそういうクラスを目指していたんですよ、うん、一人一人が何でも完璧にできるようになるんじゃなくて、できないことは誰かに手伝ってもらう、自分はできるところでクラスのために貢献する、そうやってみんながチームワークよくつながっていけば素晴らしいクラスになるよねっていうことを目指していたんですね、うん、でもそれは決してクラスだけじゃなくて地域社会でもこの国際社会全体でも同じだと思うんですよね。うちの国はここが得意だから頑張ります、うちはちょうどそこ苦手だったんで助かります、その分私はこの国はこの分野で頑張りますよ、それぞれが同じように貢献する必要はなくて、自分の得意なもので勝負をする、貢献していくという方が苦手なことできないことを指摘されて窮屈になるのではなく、のびのびと生き生きと生きていけるんじゃないのかなと、それがこの日本という国をもっと伸びやかに豊かにしていくキーワードになってくるんじゃないのかなというふうに思ってるんですね。
確かにそのジグソーパズルの例えは、ね、非常に腑に落ちるし、逆に言うとだからそこの部分は自分しかできないかもしれないっていうふうになってくるわけですよね。他のどんなキラキラしてるやつでもここの絵柄にはちょっと合わないよねっていうのがありますからね。欠点もう全然 OK、ウェルカムぐらいな感じで、その出っ張りあってこそここにはまれるんだっていう話ですね。まあ、子どもたちも当然その社会の一員 で、はい、で彼らも必ずしも順風ではないかもしれないし、いろんな悩みがあるでしょうと思うんですけど、そういった全国の小学生たちに乙武さんの立場から届けてあげたい言葉というのがやっぱりその辺になってくるわけですかね。
今回 の、 そのタイトルにもさせていただいた大丈夫3組、この大丈夫という言葉をすごく僕は大事な言葉だと思っていて、
大丈夫、
子どもが一番今お話しした被害に遭っているのかなと、つまり大人からお前はここができない、まだまだここが未熟だというふうに指摘ばかりされてすごく窮屈な思いをしているんじゃないのかな。でも自分の子どもの頃振り返ってみると、 そんな完璧にできてたかって思うんですよね、うん、
それはありえないですね、
はい、でもまあみんなそれなりに大人になって失敗しながらも他人に迷惑かけながらもなんとか社会人として頑張ってるわけじゃないですか、うん、だからそんなぐらいにも子供に完璧求めなくてもいいのになと思うんですよね。だから僕は常に子供に大丈夫だよっていう言葉をかけ続けてきたんですよ。やっぱり失敗することもあるし、親から怒られちゃうこともあるし、宿題忘れちゃったりみんなができてることができなかったりすることもあるんですけれども、でも大丈夫だよ、先生が受け止めてあげるよっていうその言葉一つで子どもはすごく安心感を覚えてまた立ち直って頑張れるようになるというケースを何回も見てきているんですよね。そこで子どもの失敗を見て何やってんのっていう言葉をかけてしまうことはもちろんそれが子どものことを思ってのゆえの言葉であることは僕も分かっているんですけれども、うん、じゃあその言葉がどんな結果を呼んでいるかというと子どもを萎縮させ次にチャレンジする勇気を奪い取ってしまっていると思うんですよね。そういう意味で子どもにまずは安心感を与え自己肯定感を育んであげるため の、 この大丈夫という言葉は僕だけじゃなくね、子どもと今接する立場にいる方たちにもっともっと口にしていただきたい言葉だなというふうに思ってますね、うん、
大丈夫だよと、
はい、
いうことですね。まあ、障害を持ちながらも子どもたちそして教育に向かい合うその赤尾慎之助ですね、はい、今回の主人公、これは、まあ、イコール乙武さんということですがどうしてそんなにポジティブでバイタリティにあふれていられるのか。
大きく言うと2つあると思うんですね、はい、1つは仲間に恵まれていることというのが大きいと思います、はい、そう仲間というのは子どもの頃で言えば両親もそうですし今で言えば家族もそうですしそして友人であったり一緒に働いてくれているスタッフであったりそういった自分の身の回りにいる人が本当に素晴らしい人間でその人たちと素晴らしいパートナーシップが築けているからこそ毎日こうして元気に飛び回っていられるんだろうなという思いが一つ、もう一つはやはり使命感だと思うんですね。学生時代にほとんどの人が手足がくっついて生まれてきてるのになんで僕だけ手足がなく生まれてきたんだろうと考えた時に何かそこに意味があるのかなと、つまりまさにそのさっき鎌田さんがおっしゃってくださったここのピースがへっこんでるピースじゃなければはまらないというふうに言ってくださったようにこういう手足の欠けた人間でなければできないことというのがあるんじゃないのかな。だったらこれから社会人としてそういったことを意識しながら手足のない僕にしか伝えられないことということを意識しながら活動していこうというふうに思って、10年以上やってきたのでやっぱりその僕にしかできないことっていうのが胸にあるからこそ何かこうパワフルだとかエネルギッシュだとかいうふうに言っていただけるような活動ができているのかなというふうな気がしますね、う
ん、仲間に恵まれていてそしてその使命感というのが推進力になって、はい、ガンガンいってるわけですね。
そうですね、これがやっぱり自分がへこたれた時にまあどうせ俺がやらなくても他に甲斐がいるだろうというような気持ちが入り込んでしまったらなかなかシュンとなってしまうところもあると思うんですけれども、いや、やっぱりこれは自分にしかできないという思いが最終的にはあるので自分を奮い立たせることができているのかなと思いますね。
そうですね、だから本当に他では替えが利かないんだっていうプライドがそうさせているという感じですかね、はい、うん、そんな乙武さん、今の乙武さんの前に立ちはだかる壁とか問題っていうのはあるんですか。
育児ですね。
育児、うん、
今子供が2人おりまして、はい、2歳8ヶ月の長男と、まだ生まれて2ヶ月ちょっとの次男がいるんですけれども、やっぱりこう今までの僕の人生というのはどなたかにお手伝いいただくということが基本的なスタンス、それが前提で生きてきたんですけれども、今度は2児の父になり何かをしてあげるという立場になった時に、うん、抱っこしてあげられない、おむつを替えてあげられない、いろいろな物理的にできないことというのが目の当たりにさせられてしまって、今までよりもああ俺って手足ないんだなっていうマイナス面をすごく突きつけられているんですよね、うん、でもそこでくよくよしたからって手足が生えてくるわけでもないので、じゃあ手足がないながらも、できる育児を考えていきたいなというふうに、捉えて 一生懸命子どもと関わっているところなんですけれども、うんうんうん、まあ、それをどうクリアして子どもにとって良き父であるかということが、まあ、今僕の目の前にある壁、乗り越えるべき壁なのかなというふうに思っています。う
ん、でもこれは楽しいチャレンジですよね。
そうですね、うん、やっぱりそこには愛があるので、うん、何かね、その頑張っても何も生まれないものに対する頑張りはちょっとパワーをなくしてしまいますけれども、ここは一番の頑張りどころかなというふうに思えているので、
うん、そうですね、はい、必ず何かというか、もうかなりの、ね、分量になって帰ってきますからね。
そうですね、
与えるとね、うん、相当大きなエネルギーで帰ってきますから、
はい、
うん、まあ、チャレンジにしがいがあるという感じになってます。
うん、そうですね、
障害も含めていろんなハンデがある方もたくさんいらっしゃる、はい、そんな方々に乙武さんから言いたいことっていうのはありますか。
自分自身に障害があったり何らかのハンデがあると、その部分ばかりに目がいってしまって、自分はダメな存在だとか社会にとっては必要ないんじゃないかというふうに思ってしまいがちだと思うんですけれども、さっきのジグソーパズルのお話で言えば、もっと自分というピース全体を見てほしいなと思うんですよね。今はそのへっこんでる欠けている部分だけを見てしまって、あ、俺ってなんて欠けてるんだっていうふうに思ってしまうのかもしれないんですけど、ピース全体を見れば、あ、いろんな人とつながって全体の一要素になれるんだし、自分にはこんな出っ張りもあったんだっていうことに気づけるはずなので、もうちょっとこう視野を広く持って自分を客観的に見てもらえれば、いかに社会にとって必要な存在で、周りの人から必要とされている存在で、周りにどんな貢献ができる存在なのかということにきっと気づけるはずなので、それにはやっぱりいろんな経験をしてほしいし、いろんな方と出会っていろんな話をしてほしいと思うので、自分を閉ざさずに、いろいろな価値観に触れることで自分の良さに気づいてほしいというところですね。
なるほど。いかにこう俯瞰して大きな映画を見られて、自分がそこにどう関われるのかということですね。はい、うん、まあ、だから本当にそれはもっと大きく言うと、だからハンデあるなしとか全然そういう観点じゃなくて、もう全ての、
ね、そうですね、
個体そのものがね、はい、ということですね。どうやってこう俯瞰して見られるかという部分ですね。先ほど、ね、お話もありましたが、二児の父になってということで、ますますでもそういった意味では教育への関わりというのはさらに公私ともども強くなってくると思いますけど、はい、これから、教育ということに関してはどんな思いを持ってどんなアクションを起こしていきたいですか。
まずは今回杉並区で3年間教員という立場で教育現場を経験させていただき、その前には新宿区の非常勤職員という立場で2年間小中養護学校を回るという活動をさせていただいて、まあ、全部で5年間も教育現場を経験することができたので、しっかりこの経験を自分の言葉で、音竹博多というフィルターを通して皆さんに伝えていくという活動をやっぱりしていきたいなというふうに思ってます。ただ僕自身はやっぱりこうインプットとアウトプットを繰り返してきた人間なので、やっぱりこうまた現場に戻って子どもたちと接しながら、そこで感じたことを皆さんに伝えていくというふうなことを続けていくのかな、また何かしらの形で現場に戻っていくのかなということはなんとなく自分でも考えています。
じゃあまた現場復帰もあるかもしれない
し。そうですね、
今回の3年間の教員生活から学んだ一番のことというのは、まあ、繰り返しになっても結構なんですけど、どんなことがありますか。
みんな違ってみんないいということを伝えるために教員になったんですけれども、逆に子どもたちから教えられたこともそこだったなという気がするんですよね。僕のクラスは23人の子どもたちがいたんですけれども、最後クラスで文集を作ったんですが、その文集のタイトルも子どもたちに学級会で考えてもらったんですね。その時に子どもが考えてつけてくれたタイトルが色鉛筆というタイトルだったんですね。
色鉛筆、
うん、理由を聞いたら、うんうん、うちのクラスも色鉛筆と同じように全部色が違って23色のいろんな人がいるから、素晴らしいなと思って、2年間そのクラスでやってきて、子どもたちがそういったことに気づいたっていうのは本当に素晴らしいことだと思ったし、僕が伝えようと思って頑張ってきたことを改めて僕は子どもたちから教えられたなというふうに思いわれたりしましたね。
ね、その思いが伝わって、でしかももうね、自分の思いもよらないような形、言葉で返してくれてる、
はい、そうですね、
色鉛筆か、いいタイトルですね。色も長さも違うし、
うん、
最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
小学校の時に僕を担任してくださった2人の先生が本当にそれぞれ違う手法で僕の力を精一杯伸ばしてくださった方なんですけれども、特にその1年生から4年生まで担任してくださった先生がとても厳しい方で、入学したての僕に電動車椅子に乗って僕は普段生活をしているんですけれども、その車椅子には乗ってはいけないというふうにおっしゃったんですね。校舎の中を歩くときはもちろん、校庭に出るときもこう、まあ、僕はお尻を引きずるようにして膝までの短い足で動くんですけれども、それで校庭まで全部行きなさいというふうにおっしゃるんですよ。で、それはもう僕にとってはとても過酷なことで、冬はもう地面冷たいですし、夏は校庭暑いですし、子供、他のお子さんとはやっぱり歩くスピードが違うので、朝礼とかが終わってしまうと一人ポツンと校庭に取り残されますし、すごく過酷ではあったんですけれども、他の先生がすごく心配してくださって、やっぱりかわいそうなんで車椅子乗せてあげたらどうですかっていうふうに言ってくださったそうなんですけれども、その先生はガンとして聞き入れずに、今だけ乙武君をかわいがってあげることはいくらでもできる、でもそれが本当に彼のためになるんだろうかと言ってくださったそうなんですね。その言葉通り、その後僕が進学することになった中学や高校大学にはエレベーターですとかスロープとかそういった設備がほとんどない校舎ばかりだったので、結局僕は階段の1階の脇に車椅子を止めて自分の足で歩いたりしていくことになったんですけれども、それができたのもやっぱり担任の先生の厳しいご指導があったからだと思うんですね。ですからその先生の本当に将来のためになるんだろうかという言葉は、3年間僕が教員として子どもと向き合っている時にも常に意識をしていた言葉ですね。
それあって今の尾崎弘忠ありですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は元小学校教諭の尾崎弘忠さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、元小学校教諭の乙武弘忠さんをお迎えしてお送りしました。いや、乙武弘忠さん本当にこうエネルギッシュな方ですね。本当に目がキラキラしていたのが非常に印象的でした。で、まだちょっと明かせないけれども、実はというようなプロジェクトも進行中ということもおっしゃってましたので、ね、これも結構壮大なプロジェクトになると思いますが、いやでも乙武さんなら大丈夫だと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは、プロデューサー、旅行作家の金高薫さんに著書、私が旅から学んだことについてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。